ペテロの手紙第2をその1章を開いてください。今日私たちはこの2節のところをご一緒に見てまいります。皆さんに思い出していただきたいんですけれども、このペテロの手紙第2、ペテロが小アジアの教会に、そこに住むクリスチャンたちにこの手紙を送っています。もちろんペテロの手紙第1と同じように、同じ教会に同じ人々にこの手紙を送られているわけですが、状況は少し変わりました。ペテロの手紙第1が送られた時、クリスチャンたちは大変な迫害に直面していました。紀元64年にローマは焼けます。もう私たちが知っているのは、あれはネロによって火がつけられたというふうに私たちは歴史によって知っているわけですけれども、彼はその責任をクリスチャンたちに負わせるわけです。大変な迫害がクリスチャンたちに襲いかかろうとしていたし、おそらく襲いかかっていたでしょう。ですから第一の手紙、ペテロ第一の手紙は、おそらく64年のその大きな火事、その前後に、ですから64年か65年に書かれたと言われています。それから数年経ってこの第2の手紙が書かれるわけです。この手紙を書いた後、ペテロは殉教したというふうに歴史は言います。ですからペテロはネロの迫害によって殉教していくわけであって、ネロが亡くなったのが紀元68年と言われてますから、おそらくこのペテロの手紙第2はその前後、67年から68年に記されていると。どちらにしても第1の時は大変な信仰ゆえにクリスチャンたちが受けるその迫害、その中でしっかりと主を見上げて歩んでいくようにとペテロは励ましを与えるわけです。そして第二の手紙になると、今度は偽りの教師たちが教会に入り込んできた。そこでその中にあってもしっかりと主を見上げて歩み続けるようにとペテロは励ましを与えます。この二節をご覧いただきますと、ペテロ自身がこのクリスチャンたちにどんなことを望んでいたのか、そのことが記されています。見てください。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにって、いろんなことが周りに起こるけれども、予期せぬ出来事を日々経験するかもしれないけど、でもその中にあってあなたたちが恵みと平安において成長するようにという、これがペテロが彼らに望んだことでした。ということは、皆さんね、今の私たちのその日々の生活においてもいろんなことが起こってます。皆さんもいろんなことに日々直面なさっていらっしゃる。ペテロはこの読者たちがどのようなことに直面しようと神の平安を持って歩んでいけるように、そのように望みました。神は当然あなたにも同じことを望んでいらっしゃる。時代がどう移り変わろうと、人間が抱える問題というのはよく似ています。どのようなことにあなた個人が直面していようと、御言葉はどのように生きていくべきかを私たちに教えてくれます。どうしたら、じゃあ私たちはそういうさまざまなことに惑わされない、そういったことに心を騒がせることのない平安を持って生き方を、平安を持って生き方を実践することができるのか、そのことを教えてくれています。今日我々がご一緒に見ていくのは、どうしたらこういう状況によって左右されない本当の平安を持って生きることができるのかです。いろんな心を騒がせることに悩まされることなく、その中でも平安を持って生きることができるのか。だってね、皆さん、そのように生きることがあなたにはできるんです。ペテロが私たちにじゃあどうしたらいいのかを教えてくれています。今日私たちはこの特に2節のところですけれども、 恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにと。この2節の御言葉からどのような信仰者にあなたが成長することを主が期待していらっしゃるのか、それを見るとともに、じゃあどうしたらそういう人になることができるのか、このことをご一緒に見ていきます。見ていく前にまずこの2節見てください。お読みしますね。神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安がと、こう続くわけですけれども、この恵みと平安が豊かになりますように、その御言葉を理解するにはこの恵みと平安がどういう意味なのか、まずそのことを我々は知ることが必要です。まずこの恵みですけれども、詳しい説明をする必要はないと確信しています。よく皆さんもお聞きになっていらっしゃるこの恵みに関する定義ですけれども、こんな定義を皆さんも耳に何度もされているかと思います。罪人に与えられる無償で、受けるに値しないふさわしくない神のご厚意であったり恩恵であると。つまりこういうことです。神様が恵みとしてあなたに与えてくださっているもの、そのどれを見ても我々がいただくにふさわしくないものばかりだという話です。だって私たちが受けるにふさわしいものは何かって言ったら、それただ一つです。神の裁きです。永遠の裁きです。地獄です。それが私たちにふさわしい。ですから神様が私たちに与えてくださったもの、また与えてくださっているものを見るときに、それはまさに受けるにふさわしくない、ただ神が一方的にご自身の愛でもって、ご自身のご厚意でもって与えてくださっているもの、それを理解するためにちょっとこの恵みについて3つのことを見ていきますね。まず恵みって私たちが考えるとき、まず最初に思い浮かべることは何かというと、間違いなく救いですよね。私たちは救いは恵みによって与えられたということを知っています。恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、何でした？神からの賜物だと。エペソの2章の8節が教えますよね。またローマ書の3章でも、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることだ。ローマ書の3章の24節のところ。ですから御言葉はちゃんと私たちに、あなたがこの救いに預かったのはあなたが何かをしたからではなくて、神が一方的にあなたにこの救いを与えてくださったんだということを教えています。ですから恵みといったときに私たちはこの救いをまず考える。ただ恵みはそれだけじゃありません。恵みっていうのは日々の必要においても十分にあなたや私に与えられている。だって神は日々の必要を満たし続けてくださってますでしょ。私たちにはちゃんと食べるものが与えられています。暖かいところで休むことができます、ね、着るものも与えられている。これはすべて神が私たちに与え続けてくださっているものです。最初にお話したように、私たちが受けるべきものはそれは神の呪いであり神の裁きです。しかし神はご自身のご厚意によってこのような祝福を私たちに与え続けてくださっている。ですから恵みというと、このように日々神が私たちに与え続けてくださっているもの、日々の必要に神が応え続けてくださっていること、これも神の恵みなわけです。忘れちゃならないですよね。当たり前だと思わないことです。すべてのことを神様は恵みでもって私たちに与えてくださっている。で、3つ目に私たちが覚えることは、生きることにおいて神は恵みを与え続けてくれているんです。私たちが神様に従っていくものとして生まれ変わりました。そうですね、皆さん、クリスチャンというのはそういう人でしょ、ね、天国に行きたいから天国をもらったんじゃない。クリスチャンというのは神に逆らってきた、神の敵であった私たちが神によって生まれ変わることによって神の子供とされて神に従うものになった、ね、 私たちが新しく生まれ変わるだけじゃない、それも恵みだって今見てきました。救いですよね。でも救われた者として神に従い、神の栄光を表していく、このクリスチャンとしての生き方において力を神は与え続けてくれている、助けを与え続けてくれている、それが恵みなんです。ですから恵みによって救われて、私たちはこの神の恵みによって、神の助け、神の力によって神の御心に従っていくという新しい歩みを実践することができるようになったわけです。そのことをパウロは非常に分かりやすくコリント第一の手紙の15章で教えてますから、ちょっとご覧くださいます。コリント第一の15章10節のところに、ところが神の恵みによって私は今の私になりました。救いの話ですよね。救いに預かった、これは神の恵みによるのであるということを教えています。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。パウロ自身が主に従い続けたこと、主に仕え続けたことを教えるわけです。でそう言ってます。その後で、しかしそれは私ではなく私にある神の恵みですと。ご覧になりますでしょ皆さん。救いだけじゃない、救われた後の信仰生活にも神の恵みが与えられ続けているということです。恵みによって救われ、恵みによって生きていくというのはそういうことなんです。神の助けによって救いに預かり、神の助けによって信仰者として生きていくんです。ですから確かにこうして神の恵みって見たときに救いもあるし、日々の神様が与えてくださるご好意もあるし、また信仰者として生きていくための助け、力、それも恵みであると。今度はじゃあ平安というのはどうでしょう。もう一度このテキストに戻ってくださって、恵みと平安がと、二つ目の言葉です。ここで言われているこの平安というのは、ちょうどイエス様が弟子たちに約束されたものでした。ヨハネの福音書の14章は、イエス様が動揺していた弟子たちに心配することはないとして教えたものです。あなた方は心を騒がしてはなりませんと言われた。なぜか、あなたたちの住まいが天に用意されているからだ。そのヨハネの14章の中でイエス様はこう27節でおっしゃっています。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。これだけでも驚きですよね。神ご自身の、イエス様が持ってらっしゃったその平安をあなた方に与える。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんって。皆さん、イエス様はこうして弟子たちにイエス様ご自身の平安を約束された。でもその約束は彼らにとどまるのではなくて、我々自身にもその約束が与えられている。だからあなたが主によって救われたのだならば、主によって罪の許しをいただいたんであれば、この約束はあなたに与えられている約束だと言えるわけです。あなたはイエス様が持ってらっしゃった平安を持って日々を生きることができるものへと生まれ変わっているんです。イエス様が持ってらっしゃったその平安というのは、いつも心を満たしていたものです。どんな時でも主ご自身はまさに安らかに怒っている状態、どんなに悲しくても、どんなに辛くても、どんなに苦しい出来事があったとしても、また孤独から来る寂しさを経験していても、その心をこの平安が守っている。イエス様の生涯というのを我々が振り返るときに、まさにイエス様というのはこの平安に満たされて歩まれた唯一のお方です。感謝のことに、その平安が主イエスキリストによって救われたあなたにも与えられている。ですからさっき言ったことにもう一回戻りますけど、皆さん、主イエスキリストによって救われたあなたは 主の平安を持って過ごすことが可能になったんでしょ。どのような状況に置かれても心が平安で満たされ続けることが可能なんでしょ。皆さん、そうですよね。皆さん、今のこの混沌とした時代にあってこういう人々がどれだけ必要であるかお分かりになりますでしょう。どの時代においても残念ながら人間の心っていうのは本当の平安を持っていないんです。神を信じるまで。だから私たちは本当の平安をいただいたものとして、神が約束された平安とはこんなに素晴らしいものであり、こんな素晴らしい平安を与えることのできる平安の神がどんなに偉大なお方であるかということを人々に明かしする、その務めをいただいているということを私は忘れてはならないんです。この2節で、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますようにと。まず皆さんにちょっと描いていただきたいのは、神がどんな信仰者にあなたが変えられることを望んでいるか。今恵みと平安というのを見てきました。ちょっと皆さんに描いていただきたい、こういう信仰者です。いいです。どんなことが人生に起ころうと、どんなことにあなたが遭遇しようと、どんな時にもあなたは主を見て主を信頼して、そしてその主が約束してくださった平安を持って歩み続けていくように。いいです。そういう信仰者に成長していくことを神は望んでいらっしゃる。どんな時でも主を見上げて主を信頼して、そして主の約束してくださった平安に心満たされて生きていく。繰り返しますけれども、そういう生き方ができるんです。問題はどうしたらいいのかです。実はそのことを教えるんです。まず2節もう一度見てくださいます。どうしたらいいのかって、一つ目にペテロが我々に教えることは何かっていうと、当たり前の話ですけども、救いに預かることです。救いに預かることです。で、この2節を見ていただきたい、いただくと、さっきから読んでますけれども、恵みと平安というふうにこのような順序で2つの名詞が並んでますでしょ。実は新約聖書の中に13回出てきます。恵みと平安、恵みと平安、恵みと平安、恵みと平安って。面白いのは一回たりとも平安恵みとは出てこないんです。全部恵みと平安なんです。なぜなのかって、偶然そんなふうに書かれたんじゃないんです。意味があってこのように書かれてんです。なぜかというとこういうことです。皆さんいいです。神の約束された平安を持つためにはまず恵みをいただくことが必要だからです。恵み、つまり神様の恩恵です。救いが必要だということです。つまり最初にも見たように、救いに預かったものだけがこの神の約束された平安を持って生きることが可能なんです。ですからそういう順序で記されているんです。まずは一人一人が救いに預かることです。罪の許しをいただくことです。神と和解することです。その時にこの約束をいただくんです。ローマ書の5章の中で一節でこうありますでしょ。ですから信仰によって義と認められた私、つまり救われた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって何を持っているって言います。神との平和を持っているって。神との平和、神様との新しい関係の話でしょう。神との間に平和が、ピースが存在するんです。生まれながらの私たちはそのような関係にいませんよね。 生まれながらの私たちはみんな神の敵として、神に逆らうものとして生きているわけでしょ。だからこの神の祝福を経験することはないわけです。でも私たちが神様との関係を修復するときに、和解することによってこの祝福をいただくことができる、そう聖書は我々に教えてくれるんです。ですから恵みと平安がと、このようにペテロは告げたわけです。さてここまで見てきて、何回もさっきから救われたあなたにはこういう生き方ができるんだということを言ってきました。確かに御言葉そう言ってますよね。信仰者であるあなたが主なる神の平安を持ち、またどのような状況でも心が平安に満たされ続けること、これは可能なんです。いいです。もちろん私たちがその平安というものを経験するためには、今見てきたように神の平安ですから、神のところに助けをもらわなければ私たちはその平安を体験することはできないんです。振り返ってみてくださいます。皆さんの人生って、救いに預かっているのに神のところじゃなくて他のところに助け求めて行ってません？神様と和解していながら、神のところに出ていくことが許されていながら、神ではなくて他のところに解決を求めたり慰めを求めたり、もしそうしてるんだったらいつまでたっても神の平安を経験することはありません。御言葉が私たちに教えてくれていることは、神しかその平安を与えることはできないんです。だから私たちはその方のところに出ていかなきゃいけない。今話していることを実はパウロが私たちに分かりやすく教えてくれているので、ちょっとピリピ人の手紙の4章を開けてくださいます。ピリピ人の手紙の4章で6節を見てください。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさいって、ね、パウロは私たちに平安を失う方法を教えてくれてます。どうやったら心から平安がなくなるかって書いてますでしょ。思い煩わえばいいんです。思い煩わえばいい、いろんなことを考えて気をもんでいる様子です。いろんなことを考えて苦しんでいる様子です。心の中に心配があるんです。何か起きるんじゃないかとか、そういった不安が心を支配しているために、なかなか時には眠ることもできない、気持ちがなかなか落ち着くことがない、心を騒がせることってたくさんありますでしょ。そして皆さん、自分の生活をこう振り返ってご覧になると、あなたの心の中に思い煩わいありません？あなたの心の中に心配ありません？不安がありません？もしあなたがそういうものを自分の心の中に許しているならば、あなたのうちに平安はありません。だって見てください、この6節に、何も思い煩わないでと、つまり言ってることは、今すぐ思い煩うことをやめなさいという命令なんです。これ帰ってどうしたらいいのか、続けてこうありますでしょ。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。思い煩うんじゃなくて、帰って祈りなさいって言ってるんです、ね、で、なんで思い煩うかって、自分でできないことを自分でやろうとするからですよね。不安になるのはそういうことでしょ。できることをやるときに不安にはならないです。 できるからなんかどうかなと思っていることだったら不安が少しあります。これ絶対できないよなと思えば不安は増していきます。つまりできないことを自分でやろうとしたときに思い煩うわけです。不安になるんです。ですから思い煩っている人たちっていうのは自分でできないことを一生懸命自分でやろうとしているから、その誤った選択の結果を自分に招いているんです。御言葉が私たちに教えてくれること、神が私たちに教えてくれていることはそうじゃないんです。神のところ持っていけって言うんですよ。多くの人たちがいろんな抱えている問題を神のところに持っていってます。神様これが困ってます、あれ困ってます、こういう必要があります、ね、病気が治りますように、いろんなこと。でも聖書を見たときに、ただそうしたらいいとは教えてませんよね。だってそんなふうに書いてなかった。確かに祈ることが書いてあるんですが、こう書いてますでしょ、感謝を持って捧げる祈りと願いによってって。つまりこういうことです。あなたを不安にさせるもの、あなたに心配をもたらすこと、あなたの気がかりを神に感謝しなさい。それがこの箇所が私たちに教えてくれていることです。だって私たちが神の前に何か祈りを捧げるときに、私たちが言うことは、神様どうぞこれを除いてくださいって、そうすれば感謝します、この願い事に応えてくださったら感謝を捧げますって、御言葉が言ってるのはその問題自体を感謝しなさいって。そこなんですよ皆さん。一生懸命あなた祈ってらっしゃるかもしれない、でも祈っても祈っても祈ってもあなたの心が不安から解放されない。それはあなたの祈りが間違ってるからです。これくださいあれくださいって祈りは世の中のみんながやってることです。救われる前の私たちもやっていたんです。信仰者の祈りっていうのはいろんなことを確かに日々我々は抱えるんですけども、そのすべての人間から見たら問題と思えることも神に感謝するんです。なぜ感謝するか、実は感謝するっていうことは主を私は信頼してますということを告白してるからです。神を信頼してるから、神様私には分からないけれども、でもあなたを信じてます、だからハレルヤって言うんです。この箇所見てくださいます。もしあなたがそのようにするならば、7節そうすればと書いてます。結果の話です。人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスによって守ってくれます。で皆さん、御言葉っていうのは、神様の言葉っていうのは非常に明確でしょ、そう思いません？どうしたらいいのかっていうのをちゃんと教えてくれてる、ね、もしあなたが誰かからアドバイスを求められたとしたら、一番いいアドバイスは神の言葉に戻りましょうって、神の言葉が何て言ってるのかに立ちましょう。でも人間の知恵聞いたって意味ないでしょ、そんなの。その人の経験を聞いて確かにそれが、ね、御言葉に基づいた御言葉に一致することだったらいいです。でも人々の経験聞いてそれがどうなります？私たちが知りたいのは神が何とおっしゃってるかです。だって私たちは今平安の話をしてるわけでしょ。平安を下さるのは神だって言ってるんでしょ。その神様が何ておっしゃってるかを見ないでどうやって神の平安を手に入れます？我々は神のルールに沿ってやらなきゃいけないんです。神の祝福をいただきたければ神のルールに沿うことです。この私たちが手にしている神の言葉が神のルールなんです。だから私たちはこの神の言葉を正しく見て、そして正しく解釈しなきゃいけない。 そうすればって、もしあなたが今抱えているその問題に感謝できないことを抱えているんだったら、それをまず感謝しなさいって。なぜならば、私の信じているあなたの信じている神はすべてのことを働きて益とする方だって。どんな神なのかを覚えたときに、私たちはその方の前に少なくとも感謝する。神様の平安が与えられると書かれています。書かれてあるように、すべての人のすべての考えに勝る神の平安だって。つまり、人間のすべての考えに勝るこの世のものでは、この世のものによっては決して得ることのできない平安です。すべてを超越した神様の平安です。この世の人々には決して理解できない平安です。そういう平安を神が与えてくださるからこそ、証になるんでしょ。喜べる状況で喜んでる、誰も何とも思わないですよ。でも絶対誰が見ても喜べない状況で喜んでる姿を見たときに、この人たち一体何者だと思うわけです。迫害の中にあって人々はそれを喜んでたんです。相当人々は思うわけです。一体なんで彼ら喜んでるんだ。私もいろんな証を教会の皆さんから聞かせていただいてます。命が危ないときに大変な平安を持ってた、大変な手術の前に神様の平安を持ってその手術に臨んでた、すべて神様が一人一人のうちに成してくださっている御業を彼らは明かしているんですね。え、皆さん、神はこんな約束を与えてくれたんです。もし私たちが思い煩うことを今すぐやめて、感謝を持って神の前に祈っていくなら、神の前にそれをおいだねしていくならば、神は世の中の人たちが絶対に理解できない平安であなたの心を満たしてくれるって。こんな素晴らしい歩みができるのに、なぜそのような歩みをあえて選択しないんですか。こんな素晴らしい神様の祝福をいただきながら、この混沌とした世の中の中、この世の中にあって我々は神の偉大さを示すことができるのに、なぜそんな選択をしないんでしょう。しかも見てください、この7節の御言葉、神の平安が何をするか、あなた方の心と思いを守ってくれますって。あなたの心、つまり心、考えとか感情が出てくるところ、思い、あなたの意思や理性が出てくるところ、行動を生み出すところ、そういった影響を受けやすい部分をちゃんと神は守ってくれるって。この守るっていうのは軍隊用語です。ちょうど兵士が門のところでその町を守るように、いいです。この箇所が我々に言ってることは何かっていうと、神が動揺しやすいあなたのその思いと心の部分をちゃんと兵士がそこに立って敵に襲われることがないように守ってくれてるって。こんな約束を神様は与えてくださっているんです。すごい約束が我々クリスチャンには与えられてますでしょ、皆さん、ね、でも私たちは最初にも言ったように、どうやったらそういうものを得ることができるのか、そのことをしっかり知らなきゃいけない。また知るだけじゃなくて、それを実践しなきゃいけない。そこでもう少し実践法に入っていきますよ。いいです。今日のテキストに戻ってみてください。この2節の御言葉をご覧いただくと、最初から見てきているように、恵みという名詞と平安という名詞、この2つの名詞に動詞がついているんです。その動詞はちょっと日本語は非常に長く訳しているんですが、ますます豊かにありますように、このように訳されている動詞があるんです。 ね、2つの名詞があってこの動詞がついてるんです。でもこの動詞の動詞をよく見てみるとこの動詞は単数なんです、ね、2つの名詞がついてるのに単数になってるって。なぜかっていうとこの恵みと平安のこの2つをペテロは一つの経験として見ているからです。つまりこの2つを切り離すことはできないんです。恵みにおいて成長している人が平安を持たないなんてありえないんです。恵みにおいて成長してない人が平安を持つことはありえないんです、ね、この恵みと平安において成長するにはどうしたらいいのかって、この2節が我々に言ってくれてます。ますます豊かにされますようにと書かれたこの動詞、この動詞は実は受け身です。さっき単数だって見ましたけれども受け身なんです。つまりね、このような豊かな祝福というのはいただくものだという話です。じゃあどうやったらそれをいただくことができるのかって見てください。神と私たちの主イエスを知ることによってってと書いてます。これがその祝福を得る手段です。知ることによってと書かれているこの知るという言葉なんですけれども、ここでは普段一般的にその見分けるとか理解するとかそういうギリシャ語ギノスコというギリシャ語があるんですけれども、その一般的なギリシャ語の強調したものがここで使われています。エピという前置詞がついた言葉なんです。ただのギノスコじゃなくてエピギノスコという言葉が使われるんです。なぜペテロがそんな言葉を使ったのか、彼が言いたかったのは完全なとか豊かなとか徹底的な知識とか特別な題材に関する個人的理解の程度なんです。つまりね、浅く知るんじゃない、もっと深く知るように、そういうことをペテロはここで強調したかった。誰を知るのかって、神と私たちの主イエスなんだとこのように言っています。バークレーはこの知るっていう言葉についてこんな説明をしています。キリスト者のキリストに関する知識とはキリストとの人格的な知識である。それはキリストを人格として知ることであり、日々進歩するキリストとの密接で親密な関係に入ることである。ペテロはキリスト教とはイエス・キリストとの絶えず深まりゆく人格的関係なのだと語っているのであると。ペテロはキリスト教とはイエス・キリストとの絶えず深まりゆく人格的関係なのだと語っている。つまりこういうことです。皆さん、ここで言われている神をイエスを知るということは、図書館行って神学書を取ってきて神のご性質について一生懸命見てそれを覚えること、そんなことを言ってんじゃないんです。人格的に個人的にこの方を知りなさいって。私たちもいろんな著名人のことをニュースを通して知ることができます。でもそれを知ったからといって親近感湧きます？情報を得たにすぎません。でも私たちが個人的に時間を過ごすことによって、その人のことがよく分かることによって、その人に対する個人的な信頼って増していくでしょ。ここでペテロが言わんとしていることはまさにそうなんです。彼が言わんとしていることっていうのは、個人的にあなた自身があなたの神のことをもっと知っていきなさいって。実はあなたが神を知れば知るほど、あなたが抱えるさまざまな事柄に例外なく感謝する人になるんです。今言ったことをちょっと考えてくださいね。あなたが自分の神を知れば知るほど、あなたが日々直面するいろんな予期せぬこと、悲しいこと、つらいこと、どんなことに対してもあなたはそれらを感謝する人になるんです。なぜならこの感謝を生み出すのはその方に対する信頼でしょ。 例えば私たちが病にかかった、その時に私たちはなんで神様病なんですかではなくて、私の神は最善しかなし得ない神である、最善しかなすことのできないお方である、だから私たちは私には分からなくても最善しかなし得ない神がなしてくださっていること、だから感謝します。神様、私がもしあなたのように知恵を持ってたらなぜというのがちゃんと分かるけれども、残念ながら私にはその知恵がない。でもあなたは完全な知恵をお持ちであり、あなたは最善しかなすことのできない神だから、だから私はあなたを信頼しますと言っているんです。いろんな必要を我々抱えます。その時に私たちどうするかって、神様あなたは必要を満たすとあなたは約束してくださった、どうぞあなたの約束なさったように必要を満たしてください。このことを通して私があなたがいかに真実なお方であることを学ぶことができるように、将来のことでもいろんな不安があります。これからどうなっていくんだろうって、病気になるんじゃないかって、認知症になってしまうんじゃないだろうかとか、寝たきりになってしまうんじゃないだろうか、老後はどうなっていくんだろうって、不安に思うのは私たちは未来のことがわからないからです。でも感謝のことにあなたの神、私の神は全部知ってらっしゃるんです。その方のところ我々持っていくことはできるんです。わからないことで心配するんじゃなくて、あなたが神が常にそばにいて、あなたは私を導き、御心のままに私たちを用いていってくださる、この神様に失敗はないんです。ちゃんと神様は全てのことを知った上で私たちのために全てのことをしてくださっている。だから確かにどうなるかわからないけれども、でもこの神がこんな約束を与えてくださったから私はこの方を信じておこう。お気づきになります。皆さん、感謝を生み出しているのは神を信頼しているからでしょ、ね、感謝できないことでも神様感謝しますって言えるのは、それはその人が神を信じていることを証しているんです。あなたの神は全能なんでしょうか。皆さん、あなたの神に不可能なことがあるんでしょうか。あなたの神はこれから先のことを知らないんでしょうか。あなたの神はあなたに意地悪しようとするんでしょうか。どんな神様をあなたは信じているんですか。だからペテロは教えるんです。私たちの責任は私たちの神を個人的に知ることなんです。どんな知識を蓄えるか、そんなに知識を蓄えたってあなたの生活にそれが生きてないんだったらそれは虚しいんです。個人的に神を知ることによって私たちはそれが自分の生活に反映されていくんです。人間関係でもそうであるように神との関係においてもそうなんです。どうしたらいいか言います。いいですか皆さん、主の御言葉に従うことです。その時にあなたは主が確かに真実なお方であることを学んでいきます。主が約束されたことがその通りなされていく、その時に私たちは確信を得るんです。その確信が私たちに信頼をもたらし、信頼が感謝を生むんです。この神だから心配しないでいいって、このような神様だから安心してていいって、私たちが覚えなきゃいけないのは、神があなたに与えてくださっているさまざまなこと、いやすべてのこと、それはあなた自身が主を知る機会として神が与えてくださっている。 そのレッスンをちゃんと学べば、あなたはこの方に対する信頼を学んでいきます。でもさっきから見てきているように、いろんな時に私たちは神を信頼するんじゃなくて思い煩うならば、残念ながらレッスンをあなたはパスできなかった。その結果、不安を抱きながら、心配を抱きながら、どうしましょうって答えてください。あなたの神は信頼に値するお方なのかどうかです。あなたの神はおっしゃったことを必ず実践なさる神なのかどうかです。私たちはいろんなことを通して、この方だけが真実なお方である、約束を守られるお方であるということを学ぶんです。その機会を神があなたに与えてくださっているんです。救われたことを喜ぶだけじゃない、この素晴らしい神様と共に日々を過ごせることがどんなに素晴らしいのか、この信仰生活がどんなに素晴らしいのかを喜ぶことを学ぶ、その機会を神があなたに与えてくださって、愚痴や不満を口から出すのやめなきゃいけない。クリスチャンの皆さん、神の栄光を汚すんです。神を悲しませるんです。見なきゃいけないのはあなたの神です。どんな神なのかです。その時に神への感謝があなたの口から出てくるって、与えてくださった神様の御言葉に従っていくことによってあなたの確信は増していきます。そうやって私たちは生きるんです。詩編の9編はこう言います。一節、私は心を尽くして主に感謝します、あなたの苦しい技を余すことなく語り継ぎます。主が成してくださった御業を語り継げていくって、そのために私たちは生きてるんでしょ。私たちが生きてるのは、この私たちを愛して私たちを救ってくださったこの恵みの神、この方を伝えるためであり、この方の御業を明らかにするためです。そのためにはあなたがそれを経験してないとどうします。確かに私たちは言葉を持ってこの神様の素晴らしさを明かします。でも大切なのは私たちの生き方を持ってですよ。本当の平安をいただいたものとして、本当の平安を持って生きるときに、人々はあなたに対して渇きを覚えるんです。いや、あなたの神に対する渇きです、ね、信仰者の皆さん、ペテロはこのクリスチャンたちが成長することを望みました。大変な信仰による迫害があり、そして偽りの教師たちの惑わしがあっても、その中にあっても動揺することなく平安を持って生きていくようにって、どうしたらいいのか、主を知ることだって、日々の生活を通して御言葉に従うことによって主を知っていくことだって、主は確かに私のそばにいてくださる、主は確かに約束された通りのお方であるって、そうして私たちはこの方への信頼を増すんです。その時に私たちの心はこの方の平安で満たされるんです。あなたが主を信頼して主に従っていくなら、主はあなたに約束してくださった平安を与え続けてくれる。そうやって生きなさいって、それがペテロが言うことです。最後にもう一回皆さんに尋ねなきゃいけない、それはそのような平安をいただいたあなたはその平安を持って生きてらっしゃるかどうかです。せっかく神があなたを救ってくださった、神が約束された平安がこの世のいかなるものとも比べようのならないものであることを明らかにするために、その目的のためにあなたは生きていらっしゃいます。その目的に沿ってあなたは用いられています。御言葉に従うことです、皆さん。その時にあなたは神が与えてくれる平安を体験します。フランシス・ハーバガルは43歳で亡くなります。 召されます。でも彼女は聖歌の471番を書きました。神の玉を安けさわって、歌詞は皆さんのところに書いておきました。神の玉を安けさわ、川のごとく流れきて、この心を打ち浸し、世にあることを忘れしむ、主の手にある魂を揺り動かすものあらじって、こんな人生を生きれるんですよ。そしてもし生きてなかったら、今素晴らしい祝福を逃してるんです。御言葉に立ち返ることです。皆さん、主がおっしゃっていることに従うことです。その時に主があなたを通して働かれます。父なる神様、あなたはあなたの御言葉を通して私たちに大切な真理を与え続けてくださっています。今日もあなたはこうしてあなたの御心を示してくださった、感謝を申し上げます。我々に必要なことはただ御言葉を聞くだけではありません。それを実践することです。そのために必要な恵みが与えられていることを今日も見てきました。父なる神様、どうぞあなたを信頼する者たちを増し加えてください。あなたをそのままで受け入れて、幼子のような信頼を持ってあなたに従う、そんな信仰者を私たちの群れに増し加えてください。そんな人々が私たちの群れに必要です。そんな人々が私たちの社会に必要です。2000年前と同じようにあなたは同じことを私たちに望んでいらっしゃいます。主よ、どうぞあなたのチャレンジに対して、主よ、私はそのように変えられていきたいと、今日からそのように歩んでいきたいと、そのような決心を持って新しい歩みを始めようとする人たちを起こしてくださるように、今その一人一人の心に働いてくださって、今日からしっかりと主を見上げて信頼を置いて、そしてあなたに従い続ける、そのような信仰者をどうぞあなたが起こしてくださるように、一人一人の信仰を強めてくださって、そしてどうぞあなたの栄光を表す器として彼らを用いてくださるように、父なる神様、あなたの尊い恵みに感謝を申し上げます。どうぞあなたの御業が一人一人のうちに今日もなされますように、御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。